お祈りします。恵み深い天のお父様、今年も瞬く間に12月を迎えけれども、今年も年の最後はイエス様をもう一度心の中に、家庭の中に、私たちの人生にお迎えして、仕切り直しをするイエス様ご降誕の喜びの月であることを感謝します。世界中の教会と一つになって、私たちは賛美ゴスペルをお捧げし、私たちには光がある、希望がある、神様の愛が、イエスキリストの御救いがあることを歌い感謝し、互いに喜んでこの12月を送ることができること、改めて感謝申し上げます。今まで神様が私たちをお守りくださって、紆余曲折、大変な試練、病などいろんなことに遭遇しつつも、ここまで守られたお一人一人、そしてこの12月はクリスマスの特別の祝福をもって、弱っているところを強くし、ご家族に恵みを与えてくださり、すべての困難が祝福に変えられることを告白いたします。どうか病院や自宅や、また全国各地に散らされて礼拝をしておられるお一人一人とご家族にも、神様がクリスマスの恵みをもって豊かに触れてくださるようお願いします。お一人一人の心の中にある願いを引き上げてください。今年のイブ礼拝、クリスマス礼拝、年末礼拝、また天入会、バプテスマ、祝福してください。迷っている方、あるいは来年の頭に受けたいと思っている方々など、神様が一人一人にふさわしく語りかけてくださることをお願いしながら、はじめのお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。改めまして、皆さんおはようございます。瞬く間に12月ですが、早かったなという人はどれぐらいいますか？あ、ほぼというか全員早かったですね。本当に光陰矢のごとしで、今年も12月ですが、今年も守られたなという人はどれぐらいいますか？はい。嬉しいことが多かった人はどれぐらいですか？悲しいことも少しあった人どれぐらいですか？ほぼ同じぐらいかなと思いましたけれども、まあ1週間でも1年でも、辛いことも喜びも神様は両方くださる神様です。じゃあ嬉しいことだけ紹介しましょうか。昨日あったこと、何があったかというと、私は急に思い立つ方なので、まあ低い椅子を、まあ我が家の部屋に持ってきて、まあちょっと気が触れたかのように登ったり降りたり、登ったり降りたり、そしてそうしたら皆さん汗びっしょりかいたんですよ。去年骨折して入院した話は以前しましたが、リハビリを思い出したんです。というのはちょっと刺激されたんです。先週サラリーマン辞めて牧師さんになって11年頑張って、体調を崩して、まあそれは大変な理学療法などリハビリをなさった近藤牧師さんもお辞めになりましたが、来て証しをなさったのに、みんなも感動したようですけども、私も恥ずかしながらあんな風になっちゃって今でも恥ずかしいんですけども、ただすごくリハビリ頑張ったって聞いて、やっぱどっかでね影響を受けたんですよ。それで何を血迷ったか、この椅子を持ってきて登ったり降りたりして、家族がちょっと心配して、やりすぎじゃないかと私に、いやこれについてはやりすぎるに越したことないとかなんとか言って、私やってた汗びっしょりかいて体重計に乗ったでしょ。大げさに言うと1キロ弱、まあ控えめに言うと5キロ強、まあ、正確に言うと7、8、10グラム痩せたんですよ。あ、7、800グラムですか。痩せたんですよ。え、こんなに 痩せ、あ、700-800g でいいんでしたっけか1キロ弱痩せたんですね。これがね、私とっても嬉しかったんでした。まあ今年12月クリスマス、先週辛いことあった人も嬉しいことあった人も、もうクリスマスだけでお釣りが来ますよ。もうクリスマスの喜びだけで。今日は実は小高は急遽クリスマス小高礼拝というのは月1回だから今日が最後なんです。年末感謝も兼ねて、ある方が差し入れで海苔巻きかなんかのお寿司を入れてくださるというので、え、ケーキじゃないんですかって。何もクリスマスはケーキがなくても、この教会は幸いクリスマスツリーが今ありますし、夜はイルミネーションがありますが、ある教会はイルミネーションないし、ある教会はクリスマスツリーもないし、あるクリスマスはケーキもないかもしれないけども、私たちのイブ礼拝はおしるこが出たりする時ありますが、別にお寿司でも何でもいいんです。イエス様のご降誕さえあればもう十分すぎるぐらい、いやーこれ嬉しいなーって。先週のゴスペルはなかなか良かったっていう報告を聞きました。聞いただけで良かったなと思いました。小さな子供のゴスペルも良かったそうです。それから大人のゴスペルも良かったそうです。もしかしたら月1回ぐらいじゃやろうかって、地域の人も来るんじゃないかなとかって話も聞いたので、まあ何がなくてもイエス様のお誕生日クリスマスがあれば賛美が生まれる、お釣りが来る、十分だ。今日はアドベントというカタカナはクリスマスを待つ季節に入りましたということで、対抗節漢字だと待つって書いて、イエス様は天からこの世界に来てくださったので降りるっていう漢字を書いて、その季節って書いて、この3文字で対抗節、イエス様がこの世界に降りてきてくださったこと、お生まれくださったことをお祝いする第1番目だから、ろうそくが1つ、来週2つ、そしてクリスマスの週は4つ世界中でつくことになっています。この第1回目の今日のお話はここに書きました。じゃあ皆さんご一緒に鍵括弧の中読んでもらっていいですか。はい、イエス様はどこにお生まれになったかということを1回目、イエス様の先祖の系図書きからお話ししたいと思います。イエスはどこに生まれたかということをお話しします。まあ、じゃあ次を出していただくと、主に2つのことをお話しします。ああ罪人の世界に生まれてくださったんだなと。だって系図ですから、どの祖先のおじいさんのひいおじいさんのずっと遡ると、もう旧約聖書の創世記からずっと14代で区切って次の14代で区切ってイエスキリストですね、というのが今日の新約聖書の第1ページなんです。さっき言いましたけど、辛いことがあってももう旧約聖書は終わり、イエス様のクリスマスは新約聖書の1ページ、新しい1ページはゴスペルも、これはクリスマスから始まるんですよって。それは何のために罪人の世界にわざわざクリスマスに生まれたんですか、救い主神の一人子が。それは私たちも救いを必要としてるから。私たちの救い主として、別に創世記の人の救い主じゃなくて、聖書の民族のユダヤ人の救い主じゃなくて、まあ、ユダヤ人以外は全部異邦人って聖書は書いてるんですが、私は日本人、ある人は韓国の人、ある人はアメリカの人、どんな異邦人にもみんな罪人だから救い主が必要だから、私たちを救うために来られたんですよって。皆さん今日は日本人の名字と名前じゃないからカタカナ続きの名前羅列だから本当に眠くなる箇所なんですけども、ここをよく読むと、いやー正しい人は一人もいない、みんな罪人だなということが証明されるかのような書き方で書かれているんです。あ、そして私もそうだな、胸に手当てると、今のこんなに教育や科学が進んでも人間って本当にしょうもないな、ひどいことをし合うものだな、生き物だな、つまり救いが必要だな、救い主が必要だな、クリスマスは本当に必要だって、あの民族じゃなくあの時代の人じゃなく私に必要だなって。なので今日は罪人の世界に生まれたのは私を救うためだという話を、じゃあ一節から ご一緒にちょっと舌を噛みそうなカタカナ名前まず読みましょう、はい、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。皆さん、これは子孫という意味ですが、ちょうど今アブラハムから創世記ずっと学んでいたところで、あそこからその子孫の子孫の子孫の子孫でざーっとキリストが生まれたんですよって。先祖の家系はさらにその後ダビデっていう有名な王様が登場し、その子孫の子孫の子孫からイエス様が生まれたんですよって。で、私が言いたいのは、それで全世界の父、信仰の父などと言われているアブラハムも、神様じゃない、天使じゃない、救いを必要としている罪人でしたね、そういえばって。創世記に出てくる全ての登場人物、そういえば我が家の親族も、私の近所も、私の学校の友達も、みんな天使ではないから、罪人といえば私を筆頭に罪人ですねって。で、ダビデっていうのは立派な王様でしたが、自分の家来の奥さんを横取りしちゃって、自分の家来を殺したりしてる人ですから、裏社会から見れば、いやー、王様とかなんとかって言ったって許しがなかったら生きていく資格ないんじゃないですかって。で、私もそうだなって。なので、この系図の果てに罪人を救うイエス・キリストが生まれたっていうことですよって。これが新約聖書の一等最初なんですね、一行目なんです。じゃあ二行目から詳しく見ますか。二節読みましょう、はい、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブが兄弟たちを産み。そこまでで止めますと、創世記を一緒に私と読み合わせしてきた人は、あれ、アダムとエバからじゃないのって、いきなり全部端折って、アブラハムから始めたの、新約聖書のまとめる記者であったマタイという人は。そうです、後で解説しますが、14代14代14代、人間は本当にしょうもない罪人だって。最初の14代、罪の結果ダビデ王様が現れた、王国が破滅しちゃったじゃないのって、罪の結果を、それは恐ろしい滅びだわって。それからキリストが登場するまで、もう渇望して渇望して喉がカラカラになるほど救いが必要だって、救い主来てくださいって、14代14代14代でキリスト登場なんですって。じゃあ皆さん、端折ってアブラハムから見ますと、アブラハムはアブラハム・リンカーンなんていう大統領もアブラハムから名前をもらうほど聖書でダントツの人ですが、信仰の父、全世界の父とか言われてますが、創世記一緒に勉強したことをつまみ食いちょっとしただけでも、あれ、この人確か嘘つきって解説でしたねって。そうです、人間は我が身可愛さだから、最後は自分だから、奥さんと自分でも。なので、奥さんのせいで自分の命が危ないと思ったら、奥さんじゃない、いや奥さんじゃない、妹だとか、よく泥面下げて言ったもんだわって、もう恥ずかしくて生きていけないんじゃないのって。これがアブラハムの一場面でした。で、イサクという人は本当に温厚な人で、もう絶対喧嘩しない、争わない、まあ争わないで譲って譲って譲ってしても、天の祝福で祝福された人ですよ。ですけれども、やっぱり罪人の子は罪人で、子供は親に似ますから、いい点も似ますが罪の性質も似るので、人間は誰しも自分中心だから、エゴなので、最後は自分が可愛いので汚いところを隠して生きてますが、なのでイサクもそういえば教えもされないのに、お父さんと同じような場面で自分の身が危ういって、奥さん綺麗だったから、奥さん取られて自分が殺されるとかっていろいろ考えた時に、いや奥さんじゃないとか言って、奥さんじゃなくて妹だって、父親と同じ顛末って。だから罪は伝染するとは言いませんが、ウイルスとは言いませんが、伝播するとは言いませんが、どこあっても人間は、どんなに立派な人も、どんなに優れた人も、どんなに偉大な功績を歴史に刻んだ人であっても、罪な人は言えないねって。この後は深刻ですよ。そのイサクの息子はヤコブ、少し前に勉強しましたね。 まあこの人ほど我が強い人はそうそういない。まあ一つだけつまみ食いすると、目が悪くなったお父さんのイサクを実の息子がよくぞ騙したもんだって。自分は長男だなんて、目が悪いこといいことに長男じゃない次男ですよ。それで長男の絶対的な祝福を横取りした、そのことに気づいたお父さんがどれほど傷ついたか、傷つくか。しかし一番大事なのは自分です。そういうこと平気で人間ってやってのけられるって、いざとなればやってのけられるんだから。戦争になったら人間が何をやるか、遺産の相続になったら兄弟でどういうことが起こるか。いや、人間という生き物は本当にそれは恐ろしいかなって。その後もっと深刻ですよ。どんどんヤコブがユダ、たくさん兄弟いただいた中のユダから生まれた。ユダは皆さんちょうど今学んだところで、弟のヨセフを売っ払っちゃった人ですよ。弟を奴隷の身分に、そして外国に売っちゃった人ですよ。だけどユダはそれ以上に深刻な罪は3節に出てくるんですから、じゃあ3節のカタカナ名をその子孫を読みましょう、はい、ユダがタマルによってペレツとゼラフを生み、ペレツがヘツロンを生み、ヘツロンがアラムを生み。皆さん、ユダの奥さんはタマルじゃないですよ。タマルっていうのはユダの長男のお嫁さんでした。って自分の息子のお嫁さんの間に子供作った。長男は死んだんです。で家父になって、次男の奥さんになって、次男も死んだんでした。ちょっとその場面説教でお話ししたはずです。で未亡人になった自分の二人の息子の奥さんだったタマルと関係を持って生まれたのがペレツだって。念のため言いますよ、こんなこと隠せばいいんです。書かなきゃいいんですよ。神の一人のイエス・キリストがどれほど優れた、ほぼ天使に近いような人々の子孫の子孫としてふさわしいものとして生まれたかって書けばいいのに、えぐるように聖書はわざわざこれを書いて、どの人、この人、ね、あの人も、かの人も、どの時代の人も本当に救いを必要としている罪人の世界のその血を受け継いで、キリストは、キリスト様はどこに生まれたかといえば罪人の世界のど真ん中に生まれたことを旧約聖書が証明してるでしょうという、まあいちいち解説しませんが、そのことを暗に言いたい書き方なんですね。じゃあちょっと飛ばしまして4節5節続けて読みますか、はい、アラムがアミナダブを生み、アミナダブがナフションを生み、ナフションがサルマを生み、サルマがラハブによってボアズを生み、ボアズがルツによってオベデを生み、オベデがエッサイを生み。この5節だけ見るとですよ、ラハブというのはただの女性じゃないんです。この人は遊女ラハブで、旧約聖書では有名ですよ。いや、書くのも恥ずかしい、王様の家系に売春婦がいたんですかって普通書かないですよ。仮にいたとしても、黒塗りして抹消して、あるいはそこ削っちゃってですよ、末代まで誰もわからないように隠蔽するじゃないですか。それわざわざ遊女ラハブの血がキリストの血の中に入ってるんですよって。さらにボアズという、この人は若くはなかった立派な男性がルツと結婚してオベデを産んだと書いてます。このルツの祖先言いましょうか。この人は神の民族だってすごく大事にしてた旧約聖書、これユダヤ民族って言うんですが、じゃないんですよ。モアブ民族って言うんです。少し解説しますか。モアブ民族の発祥はどっから来たって、これは今日の系図書きの一等最初のアブラハムの甥っ子にロトっていう人がいたんです。でロトの人生もいろいろあったんですが、結論のとこだけ言いますと、自分の娘との間に生まれた子供の子孫がモアブ民族って、今のヨルダンあたりなんですが言うんですよ。だから聖書ではモアブ民族も毛嫌いして毛嫌いして、それがキリストの血の中に混じってる、間違いじゃないのって。仮にうっかり入っちゃったとしても消すじゃないのって。 いやそうじゃないと、実の親と実の娘とが何間違ったか、聖書を隠さないで書いてるので、しかもその死が自分の先祖とキリストの先祖の中に意図的に神様はなぜか許されて、罪人のせい、あの世界の、いやこれほどまでの家族親族の系図はあるかな私の中にってある人は思うかのような、そういう中にイエス・キリスト様がお生まれになったんですよって、じゃあ極めつけ言いましょうか。じゃあ最後の6節読みましょう、はい、エッサイがダビデ王を産んだ、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、今までペロッと名前しか書かないのに、旧約聖書から読み込んだ人はその謎は解けますけど、ここはわざわざ解説入れてますよ。ダビデ王って有名な、アメリカ人もデイビッドとかって名前の人多いんじゃないですか。だけど今からの解説聞いたら、この人の名前つけますかって。だってここで彼は人も羨む、もう下克上の時代の中で彼ほど出世した人はない、もともと羊飼いが一階の天下国家の主になって、ですから大河ドラマの主人公にふさわしいような秀吉か信長みたいなどん底から這い上がった人ですよ、表向きは。だけどここを見ますと、ソロモンという息子、ソロモンも有名ですよ、ソロモンの秘宝とか映画もありますけど、このダントツの、知識人であったソロモンという王子は誰のお母さんのもとですかというと、ウリアの妻って、人の奥さんですよ皆さん。ダビデの奥さんとの間に生まれた子じゃないんですよ。よその旦那さんの奥さんを横取りしたんです。お風呂に入ってる時に自分をコントロールできなくなって、王様だから何でもできるといえば何でもできました、権力者だから、だからやっていいってことじゃないんですが、やっちゃったですよ。やっていけない、一線越えて人の奥さん取って、しかもその旦那さんは自分に忠実な、彼ほど忠実な家来はいないかのようなウリアって言ったんですよ。そのウリアが鬱陶しくなって、というのは自分が罪を犯したから、こっそり闇の世界で、権力者が何でもできるので戦争の最前線に上手に送り出して死ぬように仕向けた、なんと狡猾な罪人でしょう、人殺しです。ダビデ王は自分の敵を殺した、自分の家来を殺して自分の罪を隠蔽して、そしてその奥さんを自分の奥さんとバテシバって言ったんですけども、その間に生まれたのがソロモンですよって書かなくていいです、こんなことは。本当はダビデにソロモンが生まれたってあっさり書いたらこんなこと誰も意識しないんですよ。だけどわざわざ書いたんです。何を読む人に言いたいんですかって、無味乾燥なカタカナ名前ですが、人間の世界はどれほど罪深いですねって、そう思いますよね、創世記から読めばって、そしてあなたの時代も似たようなもんではないですかって。なので今日アウトラインで出したように、罪人の世界に救い主がよくぞ来てくださったと。皆さんこれは感動だと思います。大谷選手がアメリカで二刀流で、私もワクワクして何本も録画して、で私の見方が変わっているので、ホームラン打ったとこだけ見るんですよ。でカーンとして、私が打ったわけじゃないのに私も喜んじゃって、2回目見るとき観客席だけ見るんです。白人の人がどれほど興奮してるか、で私の手柄じゃないのに、なんか日本人の手柄みたいに思っちゃって、それから全体像を見るんです。これは野球の面白い見方の解説をしました。だけど大谷選手がボールがですね、誰かがグローブで取って後ろでポトッと落とした時にですよ、練習か何かでね、でわざわざ取りに行って、お客さんのためにで、わざわざサインして、でそれを返してるね、何か番組があったんです。あ、大谷選手とこういう優しい選手だから人気がありますよって、私もへえと思ったんです。そんなにしてわざわざボールにサインして渡さなくてもいいのに、自分のところに来てくれて、ヒーローが、新人を取った選手がしなくてもいいんだけど、義理もないけどサインしてわざわざ自分にくれたってことは一生忘れないと思いますよ。それぐらいのことでも大きなインパクトです。こんな罪深い世界に神の一人子が何の義理もないのに天から降りてきて、だから対抗説と言いますが、だからゴスペルが生まれます。 クリスマスソングが生まれます。クリスマスというだけで心温かくなります。大谷選手が来ただけでも今日はいい日だな、一生の中で特筆すべき日だなって人は言うんですから。ところで神様の目から見たら人間世界は本当にそれは恐ろしい、私たちの目線から言っても人って恐ろしいな、自分を含めてって思うんですが、じゃあ一丸を出してもらいましょう。ローマ書の3章を見ると、正しい人は一人もいない、何人であってもということが書いてあるので、9節10節読みましょう、はい、ではどうなのでしょう、私たちに優れているところはあるのでしょうか、全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪のもとにあるからです。あ、ごめんなさいね。ユダヤ人もギリシャ人も書いてないけど、そして私たち日本人もギリシャ人の全ての人も日本人の全ての人も罪なしという人はいないですよって経図書き見ても分かりますけど、じゃあ10節読みましょう、はい、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。一人もですか、いや、あの人罪はないんじゃないの、あの人特別じゃないの、いや、神の目から見たらみんな汚いです、みんな自己中心の極みです、みんな救いが必要です。これ以前の聖書は義人なし、一人だになしと言い切った方がなんだか心に入るような感じもしますが、だから洗礼があり、だから信仰があり、だから十字架の救いがありました。先週のニュースかその前だったか忘れましたが、次男が多分奥さんと子供を殺し、二人の親まで殺し、仲裁に入った夫婦喧嘩の友人まで殺しとかって、最後は橋から飛び降りて自殺したんじゃないかと想像されていますとかってニュース聞くとゾゾッとしてですね、同じ日本人がじゃあその人は特別の人かなと思うと、いや、誰でもそういう可能性がないとは言えませんよ。自分人は一人は無罪ですよと誰も言えませんよ。そら恐ろしいですよってニュースが私たちに語っているような気もします。じゃあ日本人だけですかって、こんなに教育が進んでいる日本人でも、いや、イギリスでも、まあシリアからたくさん難民が来ているそうで、国際映像で結構反響があったようですが、誰かが面白がって携帯で撮ったんでしょう。シリアから来た難民の子供の高校生、好きで来たんじゃないと思います。多分シリアからイギリスに来なかったら殺される、 IS にテロリストに、そうしたらこの難民問題は多分深刻だから私もよく分かりませんけれども、それを同じイギリス人の高校生がいじめて、そして首根っこを捕まえて上から水ぶっかけて、いや、こんなにひどいことするかって思って、ですごい反響があったとかって、日本人に限らない、ヨーロッパでも同じこと。まあ今日の1ページはそれは性暴力みたいな記録が多かったので、昔は性暴力が多かったかと今でも一緒ですよ。矢尻教と IS から、まあ、とんでもない性暴力を受けた。じゃあそれは中東だけかって言ったら、ミャンマーのロヒンギャ族って言いましたか、ほとんどの女性が男性から信じられない性の暴力を受けたり、じゃあもう少し私たちに近い国ではっていうと、北朝鮮を脱出したかなりの女性が中国に入って、一回中国で性的な信じられない暴力を受けてから海外に実際は脱出してるとか、あるいはその特殊な国じゃなくても中東ではアフリカからたくさんほぼ無給で家政婦さんを呼んで、まあ、実際はご主人様が性的な暴力をかなりの数振るって、そして身も心もボロボロになってアフリカに帰ってるとか、どこあっても金太郎目みたいに、神様の目から見たら表面上は教育が進み、表面上は車社会になり、だけど神様の目から見て、いや、人っていうのはアブラハムしかり、有名なダビデをしかり、人が憧れる人もみんな 一人も正しい人はいないな、やっぱりって。これ証明するために旧約聖書がこんなに膨大に書かれたと言っても過言じゃないと思います。で、ここまで来ると、そうか、だから私も罪人なので神様降参しますって。別に人殺しはまだしてないけど、いつ人殺ししないとも限らない恐ろしい心の持ち主だって自分で知ってます、人に言われなくてもって。なのでクリスマス必要ですって、私を救ってほしいって。じゃあ飛びまして16節17節マタイの福音書、系図をちょっと飛ばしますが16節読みましょう。はい、ヤコブがマリアの夫キリストと呼ばれるこのマリアからお生まれになった。アブラハムから始まってダビデ王のが登場し、しかしダビデは人の奥さんを取り自分の家来を殺し、その罪ゆえに王国は崩壊して、やがてバビロンという国に蹂躙されて連れて行かれて、罪の結果がどれほどの破滅恐ろしいことになるかということを歴史が経験し、バビロン捕囚から戻ってきたもののその後14代にわたって救ってくださいという喉がカラッカラのような魂カラカラの叫びがキリスト登場直前まで続いて、でその子孫の子孫の子孫に大工さんだったヨセフがいて、なのでイエス様も30歳まで大工さんだったんですけども、でその言い名付けだったマリアのお腹が大きくなってキリストが生まれたんですよって。ただここで不思議なことは、まだ結婚していなかった、事実上の結婚していなかったので処女マリアから生まれた。つまり一回切れてるんです、コードが外れてコンセントにつながってないのになんで扇風機動いてんのって、なんで電気ついてんのテレビついてんのってありえないですよ。だけど罪人から生まれたものは、嘘つきアブラハムの息子のイサクもやっぱり嘘つきでした。教えなくても人は嘘もつくし物も取るし自分中心に動くんですが、事故車のようですけど、しかし罪のない神の一人子が宿ったんだということを証明するかのように二人といないこの人だけは、神様が直接マリアの胎を借りて、そして罪人の家系だけどブツッと断絶するように、罪のないお方だけが罪人を救うことができる、溺れてる人は溺れてる人を救えない。なのでイエス・キリストの登場、じゃあ17節読みましょう。はい、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。このようにして全人類の罪人の歴史はイエス・キリストをさっと待って待って待ち望んでいたのだと。本当はアダムとエバから書けばよかったんですが、同じことなんです。アダムとエバは命の木の実から食べて神様に知らないとか言って、そして奥さんの性に対してやがて長男は次男を殺し、だからもともと人は罪人でアダムから始まったんですが、しかしアブラハムから書いているのは、これはもう登場する人あの人この人みんな罪人、その結果は国破れて産があり、国が崩壊し家庭も崩壊し人生も崩壊する私たちの危ない人生、それがバビロン捕囚、そして深い痛みと悲しみの中で救いを待ち望む渇望するしかない人類の歴史が極まって新約聖書の新たな1ページキリスト登場だったんですねって、だったんです、だったんですから20を出していただきますと、ガラティア書の解説によれば、そうか系図書き新約聖書1ページアブラハムから始まってるけど、アブラハムに対する創世記の神の祝福が書いているんですが、それは後の後のずっと果ての果てにキリストが現れて、キリストを通して同じ祝福が全世界の人に及ぶためだったんだなという解説読みましょう。じゃあまず3章の8節読みましょう。はい、聖書は神が異邦人を信仰によって義と認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。まあちらっと解説すると、 75歳にもなって旅に出て、アブラハムはもう祝福されて祝福されたんです。子供の子孫がさーっと広がって、だけどそれはアブラハムだけの祝福じゃもともとなかったんだって。全ての異邦人ってさっき説明しましたが、聖書以外の民族、私はギリシャ人じゃないけど日本人も中国人もみんな全ての異邦人が祝福されるためだったんだ。創世記は新約聖書まで一直線だったんですかって。でその確認を9節読みましょうか。9節、はい。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。そうか、ユダヤ人だけが祝福されるんじゃなく、地で祝福されるんじゃなく、信仰によって誰でも同じように祝福されるけど、その信仰は何って、イエス・キリストを通しての信仰なんです。クリスマスです。じゃあ14節読みましょう。はい。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。そうか、振り返ればそういうことだったのかって。そうです。イエス・キリストが登場し、架け橋になってアブラハムに与えられた祝福がどの異邦人にも、そして私のようなものにも誰にでも与えられる。神はイエス・キリストなんだ。だから全世界でクリスマスはお祝いするんです。じゃあ元々の創世記も確認しましょうか。最後の三丸、創世記の記述22章18節のアブラハムの時代の記録読みましょう。はい。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。聞き従ったから。そっか、創世記、キリスト登場のはるか昔もよく読めば、地のすべての国々がアブラハムの祝福を受けるっていう、もともと書いてあったんだ。それが時代が1ページ1ページずっとめくって新約聖書に来たら、キリストのことだったんだ。薄皮剥ぐように目から鱗が落ちるように。だからクリスマスは素晴らしいんです。私たちが知らない旧約聖書のすべての天の祝福の財産がキリストの架け橋として全部降りるんですから。カード一枚持って銀行に行ったら、これ私先祖からこんな遺産相続してたの知らなかったって、使ったらよかったのにって。先ほど言いましたけれども、まあ野球じゃなくてもそうです。原口元気とかっていう人でしたか、何かのバラエティかなと思って見てたら、なんか白血病かなんかの子供でしたかね、ファンだったそうで、皆さんもスポーツ選手のこの人のファンだった言うかもしれませんけども、だけど実際にファンとヒーローが会えるってことはめったにほとんどないですよ、確率上。だけど何かで知り合って、忙しいのにわざわざその病室に行って約束して、今度ゴール決めるねって、うん、僕もリハビリ頑張るとかって言ってね、まあ、そういうつながりあって、全然知らない人同士のことですが、やっぱりグッとくるものがありますね。病室に憧れのヒーローが来てくれるっていうのは、なんというインパクトでしょう。イエス・キリスト様が私のような地の果ての果てに住む、あんまり価値のないとも、ただ現れては消えていくような、地の塵にもならないような存在のところにわざわざ来てくださる。これは喜ばないはずもないって。昨日皆さんが祈ってくださっている古谷姉妹のところに行ったのは、あのドイツにいるモニカ宣教師がよく見て古谷さん宛ての何かちっちゃな箱を送ってきたんです。これ届けなきゃなと思って、自分で開けられないかに開けましょうかって病室で開けたら、まあ、ナプキンとかドイツのチョコレートとか、私もらいたいなと思ったけどもらうわけいかないので置いてきましたが、そしてなんかカードが入ってて、それを古谷さんが寝たまんまでギューッと胸に抱いて赤子を抱くように、大事な宝物抱きしめるかのように、遠く今ドイツにいる、かなり遠いところにいるヨーロッパからのその頼り、寝たきりの病で倒れた自分に何という知らせ、何というぬくもり。そしてモニカ先生も実際にお祈りして、古谷さんのことをあれやこれや心配して、きっと何かそこに書いてるんじゃないかなと。これは良き知らせですよ、抱きしめるものですよ。私は今週東関東の教会に、初めての教会に行きますが、 ちょっと嬉しいメールがありましたと、別に普通のメールですが、先生が来てくださることをとても楽しみにしていますと。いや、これは書いてもらえないのに書いてもらった方が嬉しいです。私、先生が来てもいいけど来なくてもいいですけどって言われたら、ちょっと私もね、返事しましたよ。ああ、先生が来るのをとっても楽しみに心待ちにしていますって、対抗説じゃないけど、あ、そんな人待っててくれるんだって。で、私何て打ちましたか。いや、私は別に楽しみにしてませんけどとかって書かないですよ。私も初めて行ってお会いすることをと、だから相思相愛じゃないと。クリスマスはこんなに準備して、あなたのためのモニカ先生教師じゃないけど、ぎゅーっと胸に抱きしめるように、これはモニカ先生の愛、私への個人的な思い、大切なメッセージとして多分2回3回読んだかどうか分かりませんけども、クリスマスから毎年毎年相思相愛で私を楽しみしてますと。神様もあなたのことを思って一番大事な神の一人のイエス・キリストを送りましたって。まあ、おとしめしたもう一人の姉妹が手足骨折して車にぶつかって入院していた時、その後家に帰って、まあ何回かしか行ってないんですが、訪問するたびにもったいないもったいないって昔の方だからおっしゃるんです。90超えているので、いや、先生がわざわざ私のようなもののところに来てくださってって、いや、そんなこと言っていただくほど私の方がもったいないんですけど、私のようなものでもちょこっと車だから大したことないんですが、行って行くだけで、いや、わざわざ来てくださってもったいないもったいないって涙なんか流してくださって、イエス・キリストがこの世界に来て、こんな私の家にまで来て、こんな醜い私の心にまで入って、キリストの十字架によって全部その罪を、私が罪のない私があなたの罪を全部清算し、天と地の架け橋になりましたって、この方の到来を、誕生をあなたはお祝いしますかって言われた時に、いや、ぜひにもお祝いしますって。先週はここでサラリーマン辞めて、あとは悠々自適の生活もできただろうになと私思っちゃったから、ちょっとグッときちゃったんですが、牧師さんになって徹夜して説教の準備して、進学校って案外厳しいんです。よっぽど身を削ったと思いますよ。私若い時に行っても結構しんどかったので、むしゃくしゃの宿題出したりするので、ここでお若しではなんかクリスマスの時に何だか会合だかクリスマスいっぱいスケジュールがあったところに心を思い、いろんな相談事が入って、気がついたら血管がちょっと半身が麻痺してしまったという、いや、私その証を聞いて、ご苦労なさったなって、これからそれに報われる幸せな人生になるといいな、幸せな人生になれって私ですら思いましたよ。神様がこの地上でうごめいている私たち、傷ついて傷つけて、そうして歩んでいる私たちのことを見て、なんとか、そうだ、絶対救うって、そして幸せな人生を必ず用意するって、それはキリストを通しての天の御国、これでもう十分お釣りが来るんですが、さらに毎週毎日毎年数々の恵みをくださって、何の努力もしないのに、そのすべての始まりは新約聖書の1ページ、イエス・キリストの登場なんだなって。まあ、だからこの罪人がうごめく世の中も捨てたもんじゃないですよ。さっきのシリア人の高校生、まあ、目を背けたりなるような、他の人は見てていじめられる動画がすごい反響があって、それで終わらなかった。多くのイギリスの人が申し訳ないって。ふるさとに住めなくてこの国に来たのに、この国の人がこんなことをしてっていうことで、その家に信じられない募金が誰とはなしに弾まって、こんな外国に来て生活するのはよっぽど大変でしょうって、いや、これは温かいニュースで締めくくられたなと思ったんです。いじめで終わらなかったんです。最後はそんなことをするやからも、そんな場面もあったけど、本当に申し訳ないと思うって、イギリス人として、そしてこれを使ってくださいって心温まる山ほどの金額も確かすごかったと私思いましたけれども、イエス・キリスト様は何の資格もない私たちに、イエス・キリスト様が来てくださって、神様が送ってくださって、私たちの過去現在未来の全ての罪をご破産にして、十字架の歴史の事実によって天の御国まですっかり用意して、地上の一時の旅路、病で苦しむ肉体全部終わったら、ここが用意されてるよって、その先取りして歌うのがゴスペル。いや、いいことあったから歌うんじゃなくて、いいことあってもなくても天国を持った時に歌う、許されてることを歌う、 皆さんの中でも、あ、ゴスペル入ろうかなって、年齢関係なく歌でも上手でも下手でも入って私も歌おうかな、歌でてんこ盛りの人生で神様に感謝しようかなって。今日は素晴らしいクリスマス、その最初の1週目、もう一回アウトラインを出してください。イエスはどこに生まれましたか。罪人がうじゃうじゃする世界、普通来ない。いやー、ここに来てくださったヒーローが来ただけでも感動するのに、なんという感動だから歌が生まれます。何のため来たんですか。救いが必要なあの時代のあの国じゃなく、あの民族じゃなく、私のために来てくださった。それでは黙祷を持ってお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。しばらく心を沈め、お祈りをお捧げしましょう。黙祷をお捧げしましょう。クリスマスはクリスマスケーキでもなく、ツリーでもなく、カードでもなく、イエス・キリスト様が罪人が右往左往する、救いを必要とするこの世界に救い主として、希望の光として本当に歴史上生まれてくださったので、キリスト誕生以前は紀元前と世界中が呼び、キリスト誕生以後は紀元後 AAD、 ラテン語で主が来られてから何年、キリストが生まれてから何年と数えるようになりました。2018年の今年のクリスマスも神様に心から感謝し、私たちの心に救い主イエス様をお迎えし、天国の救いを先取りし、喜んでしまい、歌ってしまい、その他与えられるおまけのようなさまざまな恵みも受け取って喜び、少々つらいこともイエス・キリストが共にいるから大丈夫、乗り越えられると信じて、今週もクリスマスの月、恵みの真ん中を歩んでいきましょう。それでは少しピアノを大きめにしてもらいますので、しばらく神様に感謝したいこと、感謝の言葉、またお願いしたいお祈りの言葉、また気になるあの人この人のこと、クリスマスの諸行事、大切な家族や親族や地域のため、で昨日の情報ですと、間もなく、あ、一昨日ですか、エリムの許可も下りそうな気配がありますが、教会関係の建設も祝福されるように、どんなことでも、その他病の中にある方、抗がん剤治療の方、入院中の方などを覚えて、しばらく声に出せる方声に出して、ご一緒にこのチャペルから心を合わせてお祈りを捧げましょう。それではご一緒にしばらくお祈りしましょう。天のお父様、今から共にお祈りを捧げます。私たちをこの教会に呼んでくださって、天を仰いで神様を賛美できること、ありがとうございます。天のお父様、罪深いこの世界にイエス・キリストがおいでくださって、滅びから救いへと私たちを移してくださったことを感謝します。どうか苦しんでいる方、難民の方、被災している方にあなたの御救いが届きますように、体調の悪い北姉妹、また岩尾姉妹、また古谷姉妹、また小玉姉妹、神様の速やかなる癒しを与えてください。バプテスマ、天入会式にもあなたの恵みが豊かにありますようにお願いします。年末年始の諸行事を祝福してください。エリムの建設も速やかであるようにお願いをいたします。集まった方々を、来れないくてインターネットで礼拝している方々にも恵みがありますように。それでは 一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、2018年イエス様がお生まれになってから記念すべき2018年のクリスマス、私たちの心はスイッチしてクリスマスモードに入り、イエスキリストだけ見つめ、心を煩わすようなさまざまな情報型から遮断して、イエス様と私だけ心静かに心温かく福音の中心に帰って、あの人この人を見ることなく天だけを仰ぎながらゴスペルを歌い、クリスマスソングを歌い、そして、心から神様に感謝を捧げ、年の瀬まで歩んでいきたいと思っていますので、ここに集まっている一人一人の心の叫びを引き上げて、イエス様のぬくもりで十分に満たし、新たな活力を与えてくださって、新年まで恵みの一ヶ月となりますように。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、今年のクリスマスも心から感謝します。救い主イエス様を心の中にお迎えします。イエス様と共にどんな困難も恐れることなく乗り越えて前進します。私を祝福し、私の家族を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。